体育の日、スポーツの秋でございます。キッド、
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い 7-3 イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして、
ファミコン男子の神田シンクでございます。
はい、この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
本日ゲスト会で、ゲストさんをね、後ほどお招きして3人で、進めたいと思いますが、スポーツの秋、10月10日が昔体育の日だったわけですが、今はね変動するので、今年は12かなの月曜日ですけども、10月10日というのが、特異日というのがありましてですね、気象の天気の世界で、正確には特異日ではないらしいんですけど、特異って特殊の特に異なるとかって、この日はなぜか必ずっていうかほぼ晴れとか、この日はまあ雨みたいなのが統計的に大体平均化されるはずなんだけど、際立って晴れしかないとか際立って雨しかないっていう日のことを特異日というんですが、10月10日は別に特異日ではないんですが、晴れが多いと、確率的に、なので昔この日に、運動会をやろうというのが多かったそうでございまして、なんかねそういう、
そうだそうだ、体育の日ってそのやるよって時に朝にパンパンって鳴らして、今日やんのかよってね思ったなって、晴れんのかこれっていう。
そうだね。ただね、私1回だけ大雨ってのがあって、体育祭がですね、小学校だったかな、なんかね、ものすごい豪雨になってきたんだけど、なんでかわからないけど中止にならず、ただやってる最中にバーって降ってきて、もうみんな震えながら応援するっていう、寒くてね、もう秋だから、今だったら多分炎上する案件になっちゃうんだろうなっていう
組体操どころじゃねえよってね
っていう。なのでね、スポーツの秋ですから皆様ね、いろんなところで、サッカーなりね、フットサルなり、ランニングなりあると思いますけれども、そういったことの、感想とかね、もうお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それでは、7-3いってみましょうか。いらっしゃい。本編カリーイエーイということで、ゲストさんをお招きしてみたいと思います。ゲストさん
いらっしゃい。
どうぞお入りくださいませませ。
いらっしゃいませ。
はい、じゃあお座りいただいて、お名前と簡単な自己紹介をお願いいたします。
はい、荒西千穂です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。荒西さん役者さんでいらっしゃるということで、私とね、荒西さん共通の、役者の知り合いがいて、それで舞台を見に行って、そこからいろいろお互い舞台見に行ったりとか、私のバイオリンのね発表会来ていただいたりとかでね、今に至るわけなんですけれども、今回ねゲストに来ていただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日舞台にね出ていらしてですね、見に行ったんですけれども、結構私見に行くと非常に熱演しているということが多くパワフルな役回りが多いなと思うんですけど、
そうでもないんですけどねパワフル界によく来ていただいてる感じ。
多分見てない時は普通にヒロインみたいな役もやってたりするんでしょうけど、見に行くと大体こうなんかパワフルなマッサージ師だったり結構こう舞台上大暴れしてるなっていう感じの役が多くてですね、
最近のは本当に、
はいはいはい、
久しぶりになんか熱演する感じで、
ね、なのでじゃあ 役者さんのね、あのあれなんで、はい、役者さんになるきっかけみたいな、そういうのを定番のねゲストさんのあれをお聞きしていきますかね。
はい、あ、役者になるきっかけってよく聞かれるんですけど、はいはいはい、あんまりなんか考えたことなくて、
気づいたら、
気づいたら、でもなんか私もともと宇宙飛行士になりたくて。
でマジですか、
はい、うちの師匠と一緒だ。
あ、そうなんだ
なぜか女優になったっていう。
宇宙飛行士、
宇宙飛行士、宇宙に行ってみたくて宇宙飛行士になりたかったんですけど、あのイカ船ちょっとおつむがついていかなかったので諦めざるを得ないっていう時に、あの織田裕二さん主演のロケットボーイっていう宇宙飛行士のドラマがあって、あ、役者だったら好きなもん、まあ疑似体験ですけどなれるなっていうのがまず一個あって、で昔割とあの NG 集みたいな、 NG 大賞みたいなのがあって、こう NG カットなってカットがかかってこう現場がわって盛り上がるみたいなのを見て、あ、なんか楽しそうな大人たちがいるって思ったのが、まあ、きっかけですね。
その宇宙に、はい、なんというか行けるような、行ったような気分になれるかもしれないという。なるほどね。いや宇宙飛行士いいですね。
いや、なんかやっぱりなぜかうちの師匠もいまだになんかあの宇宙の研究っていうか、うん、あのそういった宇宙工学の講演やったりとかしてるんですけど、それでもやっぱり女優の道に行って講談師になってってやってるんで、うん、何か宇宙は演技の道につながる
ね。いや確かにその宇宙の、はい、大きさって本当に想像できない、うん、まあ、いわゆる天文学的な大きさなわけで、うん、あの光の速さ、はい、まあ、高速で、太陽まで8分ぐらいかかるって書いてあって、まあ、図鑑でよく見てたんですけど、はい、光で8分っていうか、その光って時間かかるんだっていうのが、うん、その概念を体感として理解するのがよくわからないし、はい、光の速さで進んで1年かかるってどういうことなんだろうっていう、地光年がね、
地球によく似たのが見つかった、そこまで行くのに光でどんぐらいでしたっけ、うん、ねえ、あれは計算の頭が追いつかないんで、やっぱり宇宙飛行士に私もなれないんだなと思うんですけど、
だから50万光年とかって、はい、50万年前の光が今届いてるってことで、なんか超新星爆発みたいなのが出て、はい、地球から200万光年離れたって書いてあって、え、これ200万年前に爆発したやつを今俺ら見てんの、うん、みたいな、その何とも言えないあの、
そうですね、果てしない感じが
あるよね。
そこがちょっと面白くて、
あ、いいね、そういう宇宙飛行士の、ね、役がやられるといいね、なんかね
宇宙兄弟の続編
あそうかそうか、
そうですね、狙い目ですね、
うん、で、まあ、あのファミコン名人の教えと、はい、あ、への道っていう番組なのでね、ゲームの話もね、はい、していきたいと思いますけれども、初めて買ったゲームの、ハードとかゲーム機とかソフトってなんか覚えてます、
はい、兄が5歳上離れた兄がいて、なので生まれ物心ついた時にはもうあったんですよ。ただなんかお兄ちゃんがクリスマスサンタさんにテトリス、ゲームボーイの元祖テトリスが欲しいですって書いて、でサンタさんはそれがよく分かってなかった、自分の息子がどんなもんかがよく分かってなかったから本当にテトリスだけを買ったら本体がなくて遊べないって泣いてたのは覚えてるんですよ
カートリッジだけを買ってきて
みたいな、
すごいな、
よくね、中身ソフト違うソフトを買ってきちゃったみたいなありますけど、ね、ソフトだけで新しいですね。
でこれでうちの息子どうやって遊ぶかしらって思いながら買っていやでもさ、店の人もさ、
そう、
まあ、多分そのテトリスをっていうのありますみたいに言ったら、はい、あ、ゲームあんま知らないお母さん お父さんお母さんだなって思ったらちょっと言ってあげればね、あのハードお持ちですかっていうね、その、まあ、今時ならね別にそれ当たり前なんだけどさ、え、これだけじゃ遊べないんですかみたいなあ、そうなんですね、こちらにこう挿していただく感じなんでみたいなのね、
なんかあれかゲームウォッチみたいな感じだと思ってたんですかね、
一体型のやつでっていう、
あ、どうなんですかね、なんか兄ちゃんが切なそうにこう
それは泣きますわ
見てたの覚えてるんです。
いやでもね、
一緒に ハードとかソフト買ってもらっても一緒にみたいなのが多かったんで、私がっていうと多分ゲームボーイライトかな。
はいはいはい、
でいっちゃうかもしれない
です。なるほどなるほど。その時は何のソフトをやってたとかはあります？
もう既存のやつ挿してたりとか、あでもロックマンとかドラキュラとか。
お結構ハードなのやってますね。
なか
なか女の子がクリアするには難しいゲームのようなねところもありますけどね。そうゲームボーイってあの特に初代のとかもそうですけど、はい、重いし、うん、あの取り回しが難しいので、うん、これ最近の 3DS もそうなんですけど、はい、あの本体と一体型じゃないですか、うんうんうん、であれでファミコンのゲームとか遊べるんですけど、バーチャルコンソールっていうので、うんうんうん、ただファミコンのコントローラーの感覚でやると、はい、あのうまくいかないんですよ。そのコントローラーは軽いので、はい、取り回しが効くんですけど、うんうん、本体をガッて掴んでやるとなんかね操作感が違くてあれこれこんな難しかったっけってなることがまあまああるわけですね。だからゲームボーイのゲームってその辺を考えてちょっとあの入力と反応をそれ用に調整してあったりするんですよ昔のやつは。難しすぎるので、はい、あの例えば格闘ゲームで波動拳とかを、はい、ゲームボーイのでやるのはなかなか難しいので、もっと簡易化されてたり、そのボタンの入力を受け付ける時間が長めに取られてたりとか、いろいろ研究されているんですね。っていうのがあるんですけども、ゲームボーイライト、
ライトかな、うん、ハードはそうですね。
となソフトでこれが面白かったわとかいうのってあります？なんかこれ好きだったとか。
ソフト、あのディスクシステムのアスレチックのやつですね。あれが好きです。
ファミリートレーナーですか？足でパタパタやるやつ。
あれが、ただうちマンションだったのでその頃、はいはい、あんまり遊ばせてもらえなかったからよりやりたいみたいな。
そうあれはね、そうなんですよ、バタバタしちゃうんで、うん、そういうのがあんまり気にならない、広くて、うん、1階のお家にみんな集まってやるという。
そうでした、そうでした、うん、友達ん家に行ってました、あの一軒家でみんなで集まって、はい
はい、そうあれね結構最初のアスレチックのやつは、はい、まああの本体と同時発売というか、まあ、一緒についてるんで、うん、みんなあれ遊んだと思うんですけど、結構いろんな種類があって、うん、
へ
ー、竹市場、風雲竹市場というテレビ番組のやつを模したファミリートレーナーのゲームとかもあったし、あのキョンシー、
うん、はい、
有限霊言同士、有限同士が流行ってた頃に、はい、キョンシーの動きで動くあのマットの動くやつとかもあったんですよ、はい、ただすげー少なくてっていうか、うん、当時出たっきりだから、はい、あんま売れなかったし、うん、だから数がすごい少なくて結構レアなもんらしいんですけど、
へ、今やったら
まあ、ただあれがほら いわゆるダンスダンスエボリューションとか、そういうののね走りというか、あれはもともとゲーセンのですけど、それがすでに家でできたということでね、
結構面白かったんですけどね。
だからね、走り幅跳びのゲームとかあって、であれってあのまあダダダバーンってやるんだけど、あの判定がマットから離れて次にマットに着地するまでだから、手でやるとポンってやってずっと押さないければずっと飛び続けて、
へえ、
もう何十メートルみたいな記録が簡単に出せるといういや、まあそれはそうなんだけどね、確かに足でやってジャンプしたらそうなんだけど、別に手でやってもいいと、だから押して次に押すまでのを測るのでっていう、ちょっとやっぱインターフェースとしてはまだまだ甘かった時代なんですけどね。
そか、でもお金持ちの家にしかなかった記憶があるんですけど、
まあそうね、ファミコンにつなぐ系のやつはね、確かにそうかもしれませんね。結構ね、いろいろそういう体感ゲームってファミコンでもいろいろあって、はい、あのファミコンの端子につなげば何でもできるみたいなのがあって、うんうん、空気を入れて膨らませるバイクみたいなやつがあって、はい、それにまたがってでやるバイクゲームとかもあったんですよ、うん、ただ子供用なんで、はい、その体重何キロ以下の人しか乗らないでくださいみたいな感じになってて、
へえ、
いやでもよく考えるな、その
そうです ね、
いやゲーセンに行けばそれはバイクのゲームとかあるけど、 ハングオンとかセガのあったんですけど、うんうんうん、家庭用にあのビニールのプールみたいなのを膨らませたバイクに乗るっていう、
へー、
やっぱね創意工夫が感じられるんですよ、その時代の。
でもそれっておいくら万円だったんでしょうね、
これ。ちょっと待ってね、なんていうやつだったっけなあのね、バイクこれ乗ってるかな、結構これもまたレアなんですよ、その数があんまなくて、あんまやっぱ売れなかったんでしょうけど、
うんうん、
でそのファミコン好きのおじさんたちがさ、たまに手に入れたって言うんだけど、はい、乗れねえっていう壊れちゃうから乗れないっていうのがね、あるんですけど、
子供とかにやらせるしかないですか、自分の子供に夢を託して。
ああこれ乗ってないな、このファミコンロムカセットオールカタログはですね、ファミマガの付録で、はい、当時付録が出た時に出てたゲームまでしか載ってないので、
うん、
そういうのがあったんですよ。なかなかね。あとはあのゲームキャラとかで、はい、このキャラが好きとかってあります？まあ別にアニメでも何でもいいんですけど。
ゲームだとあれですね、あのタートルズとか、あとあのインディンジョーンズのあの飛び跳ねるおじさんとか。
ほうほうほうほうほうほう、インディージョーンズ、
なん飛び跳ねるおじさん、
なんかインディージョーンズかな、なんかインディージョーンズのなんかダンジョンゲームみたいなのありませんでした？
あ
なんか茶色いカセットの、
あれかチャレンジャーかな、
チャレンジャーかな、
そうチャレン、多分ね、ねちょっと待ってくださいね、こういう時こそこのこいつのファミコンロムカセットオールカタログの出番なんですが、多分確かに、チャレンジ45ページとこれかな、このまあ今ねラジオなんでこれかなと言ってますけど、電車の上を
これかも
乗っていてナイフで攻撃するみたいなねやつですかね。
そうだこれだ、
このチャレンジャーハドソンから出てますが、これ1985年10月15日10月15日私誕生日でしてね、なんとチャレンジャーは私の弟でございますね、そうするとね、
30年前ですか、
そうですね今年、うん、そうか30マリオと同じですね、うん、ですね30周年ということで、これチャレンジャーという人がさらわれた姫を助けに行くゲームで、うん、最初1面は列車の上を行く横スクロールアクションで、はい、2面が上から見た感じのやつになってて、うん、で3面が滝の上をこう向こうまで行ってアイテム取って戻ってくるみたいな、で4面がラスボスみたいな感じですね、
うん、
多分これかなと思いますね、うん、あのインディ・ジョーンズっぽいおじさんがナイフ投げるっていう、ね、
アトランティスの謎だと思ってしまって全然姿は違うんですけど、
そう、ね、これチャレンジャーね、あの A と B が普通のマリオと逆でマリオって A がジャンプで、うん、B がファイアーボールなんですけど、うん、チャレンジャー逆なんですよ、
うん、
B がジャンプで A がナイフなんで、
うんうん、
だ久々にやるとまず電車から落ちて死ぬ、あ逆だったみたいな、まあ今だとキーコンフィグとかでね、
はい、
逆にしてやればいいんだけど、当時そんなことできないので、うんうんうん、あやべ逆だっていうのがよくあったりするんですけどね。ちなみにチャレンジャーはクラシックの曲がゲーム中に使われていて、一面の曲はシューベルトの軍隊行進曲という曲で、まあ多分ね聞けばわかるんですけど、ただねゲームから入るとクラシックを聞いても、あこれチャレンジャーの曲あじゃなくてこっちが先なのかみたいなシューベルトのあれなのかとかあったりしますけどね。最近はゲームとかやります？
さあここ5年ぐらい全然忙しくてできてないんですけど、なんかフェイトとか、なんかアドベンチャーゲームっていうんですか、が多くたりとか、あとオオカミとか、
ほうほうほうほう、
あとはファイナルファンタジー系をやって途中までやって忙しくなってストーリー忘れてもう一回やるけどまた同じぐらいのところでまたやめちゃってみたいなので最後までいけてないのが多いです。
オオカミはねシンクさんの、
いやもうオオカミも最後で号泣して
聞くから行きたいんですけど、はいはい、いつもなんか途中で終わってしまう、
いやもう動画で見ちゃってもいいからあそこだけ見てでもう見直すたびに大号泣で、この間ちょうどあのパセラとオオカミの なんかあのコラボレーションで、ははははついこの間までやってたんですけど、パセラのあのオオカ トーストハニトーが有名で、オオカミのハニトーが出たんですけど、上にアマテラスが乗ってて、はいはいはい、桜アイスとか抹茶アイスとかがわーって乗ってるやつなんですけど、抜群にうまかったんですよですけど、あのウェハースであのアマテラスって主人公のあの白いオオカミがあの乗ってるんですけど、これを誰が食べるかっていうので周りであの食べアマコをお前は食べるのかみたいになってしょうがないから私が食べたんですけど、みんなから責められてアマコを食べたみたいな風に言われてい
やだってオオカミがきっかけというかね、が最後の後押しでシンクさんは講談師に、ね、
ちょうど仕事してる時にもうあの一寸っていうあの、はい、があのちょっと重大決断をして、それをあるライバルキャラだったやつがあの褒めたたえるセリフがあるんですけど、はい、それがめっちゃいいセリフなんですよなんか やりたい多分クリエイター目指してる人はもう、はい、涙必死の言葉を言ってくれてあじゃあやめようって言って講談師になったんですけど、 あれは狼はやばいっす
ねえ、まあでもね、何がきっかけでねどうなるか、まあ、さっきの宇宙飛行士になりたくて役者になったりとか、狼に後をされて講談師になったりとかね
だけどその稼いだ金で狼のハニトーを買ってアマコを食うっていうね
まあね、やっぱ我々そのファミコンとかが出た時に遊んでた子たちが今や結構ねクリエイターとして活躍してたりとかね、いうこともありますし、もう何せ30年以上経ってるわけですからね。私もそのレトロゲーム界隈の、はい、まあイベントの司会 MC とかですね、はい、まあ、ライブの司会とか頼まれするんですけど、やっぱ当時遊んでた人たちが、はい、もうあの大人になって普通にミュージシャンになってたりとか、うん、まあ、あとイベントの小屋を持ってるとか、はい、その自分で小屋を持ってるんだけどこういうのやりたいんだよね、はい、昔遊んだゲームのさみたいな人たちの年齢にもみんななってるので、はい、割と今そういう感じで熱いんですね。そのある程度こういろいろ動かせたり形にできる年齢にみんななってきてるので、はいはい、昔ああだったねっていうのがやりやすくなってると。
なんかあのカウソーもそうですよね。なんか今、ね、いろんな作品も全部ちょうど30年前ぐらいの作品を今、うん、映像化だったりとか、ね、再漫画コミックス化だったりとかしてて
ありますね。
ターゲお財布を狙われてるってすごい思うんですけど、
うん、そうだ、リボンもさあの少女漫画の60周年だっけ、はい、とか でその昔やってた漫画のやつが読み切りで5ヶ月連続かなんかで連載した時に、うんうん、あ少女漫画も大好きなんだけど、はい、やっぱ買うと久々にリボン本誌買うなっていう
でもあのリバイバルしてたやつもやっぱり30年前ぐらいでして ね60周年のはずなんですけど、うん、リバイバルしたのはそうで、で、
そうそうそう、
仲良しの60周年もそうだったんですよ。やっぱりあのセーラームーンと、うん、あとまあちょっと先ですけどカードキャプターサクラとか、はいはいはい、あと金魚注意報とミラクルが、うん、あれどれもなんかあの20年30年ぐらい、
そうですね、ちょうど世代ぐらいの、うん、
あれ60周年なのになぜこの一番今金遣いが自由にできる世代だけ狙われてるって思って、ま
あだってリボンもときめきトゥナイトとか、はい、あと星の瞳のシルエットとか、
うん、姫ちゃんのリボン
とかね。いや姫ちゃんのリボンさ久々に読んだけど全然変わってねえなと思ってたいや絵柄も変わってないしあ話もうわやっぱりこの昔ながらのというか、うん、なんか友達が喧嘩して仲直りさせるために姫ちゃんがそれぞれに変身して呼び出して、で、あ、ごめんねみたいな、いや別に気にしてないよみたいなことをその二人とも言って、うん、姫ちゃんが思ってるほどその友情は脆くなかったみたいなその魔法で何とかしようとするみたいなのを大地っていうその男の子に言うんだけど、はい、いや別にそんなことしなくてもいいんじゃないのみたいな、なんか魔法の力でその仲を取り持つとかはあんまやめた方がいいんじゃないのみたいなこと言うんだけど、
大人
私が頑張んなきゃみたいになってやるんだけど結局やんなくてよかったみたいなな
んかあの安心感、あの水戸黄門見てるような安心感が、そう
そうそうそう、でまた一人相撲取っちゃったよてへみたいなうわー変わんねえなこの感じっていう、なんかねほっとする感じ、あの見てても絶対その マドカマギカみたいにならないじゃん。やべえ、急に姫ちゃんが首食われて死んだとかさ、ないし、ポコタが変な悪いやつだったみたいなのはないので、
もう絶対今だったらポコタがゾンビ化して襲いかかってきますよ。
あ、そうそう、それで窓マギとかがあって、はい、キューベイが悪いやつみたいなのが浸透したから、うん、カードキャプターさくらの、はい、その、テーブルトーク RPG みたいな、うん、まあ、あのプレイヤーたちが行動することを決めて進めていくゲームなんだけど、はい、それで何でも自由にやっていいんだけど、はい、そしたらあの ケロちゃんが出てきて、はい、うん、いきなりケロちゃんをまずとどめを刺すってい いうことを言うやつが現れて魔法少女みたいにならねえんだみたいなこのあと絶対悪いことになるからまずこいつを殺すみたいなおおみたいなこのあと話して進まねえんだけどみたいなっていうもう世の中なので、もう安心してこうなんか乗っかれる姫ちゃんのリボンみたいなのがいいなっていう。いやフェイトとかだってさ、やっぱともすればなんかねこっちの心をえぐられるような展開になるじゃないですか、
みんな綺麗が子供に綺麗がやってるみたいな、ま
あ、そういうのがないような時の世界の話が読めるので、昔のやつはね、だからいいなっていう安心感がある。
もうやっぱり財布を狙われてるんですよ
ね。あ、そうだよね、もう行かざるを得ないっていうね。あれ仲良しってんだっけ、あの東京ドーム、
そうです、ドームシティ後楽園でちょうどやってるんですけど、ただ仲良し店の違うところはコラボメニューとかが超安いんですよ。580円ぐらいで、普通なんかそういったね、狼のハニトーとかでも1000円近くもしたんですけど、もうミラクルガールズのセットでもあのリゾットとパフェがついて800円ぐらい
です。安い、学食感っていうぐらいの
安いっていう、なんで良心的だったんで、あ、これは買わざるを得ないって買っちゃったんですけど
まんまとこう、
まんまと、もうね、もうだって金魚注意報の焼きそばパンとコーヒー牛乳って言ったら買うじゃないですか。
買うね、買うね。
しかもシールとタコ付きなんですけど、うん、これは買うって思って、まあ、私のくらいの年しかみんな食べないだろうなと思ったら、めっちゃ男子高校生が揃ってかあの食べてて、リアル田舎の中学だと思って見てたんですけど
って言ってる間にね、結構いいお時間になってきたんですが、うん、荒西さん、あの普段のね、はい、活動とか今後の活動とかについてね、はい、軽くこう触れていただきますかね。
はい、もうすぐなんですけど、はいはい、10月12日月曜日祝日、はい、目黒パーシモンホールで歌唱声劇という、朗読と歌を、うん、織り合わせた女の愛と生涯という朗読劇を行います。あと11月3日こちらは火曜日ですね、駒込ワイワイホールさんの方でアニソンライブ出演させていただく予定となっていますので、ぜひお時間ある方見に来ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。もう、ね、はい、ぜひねこのラジオ聞いてね、ラジオ聞いたよ荒西さんっていう感じで言っていただければね、
ぜひぜひ
と思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。
また
ね、ぜひ遊びに来てね、はい、いただければと思いますので、ね、
はい、なんかちょっとコアな話が聞けて、もうちょっと喋りたいみたいな
の出てきたね、もう30分っていうのはあっという間なのでね、ぜひまたお願いいたします、はい、ということで、本日のゲストは荒西千穂さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、エンディングでございます。本日のゲスト荒西千穂さんでございました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
じゃあ荒西さん、もう一回告知をね、軽くさらっとおさらいお願いします。
はい、あさってですかね。
そうですね、
10月12日月曜日祝日、目黒パーシモンホールで女の愛と生涯という朗読劇をやります。あと11月3日火曜日、こちら駒込ワイワイホールさんの方でアニソンライブ出演予定となっておりますので、お時間ある方ぜひ見に来ていただければと思います。
よろしくお願いいたします。じゃあシンクさん。
はい、シンクでございます。私の方は、まず10月18日、これはもうお昼からなんですけれども、落語芸協祭り 芸協落語祭りというのがございます。落語芸術協会って、まあ、所属している協会が出てる、まあ、所属の落語家とか、まあ、講談師とか、まあ、マジシャンだったりとか漫才師だとかいろんな人が総出演で祭りをやるというのに出てます。私はなんか落語家温泉卓球なんちゃらっていうので永遠と多分卓球をするのとあと講談教室もございます。あともう一つが、カラオケ大会対決みたいなのがありまして、うん、私なんかアニソンか特撮の歌歌えって言われたんで多分歌ってると思うんで愛の手をぜひできるぞっていう人はリスナーに集まっていただいてみんな演歌とかね昭和歌謡しか歌わないんですよ、師匠方とかね、その中でアニソンと特撮の歌を歌うっていうのは相当な試練なので、まあ、我こそはと思う人はもうみんなおたげ打ってくれてもいいんで OK 来ていただければと思います。よろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。ということでね、まあ、はい、新井さんもシンクさんもそうですけども秋10月は非常にその舞台とか、ライブとかねその他の公演が多いんですね。やっぱり芸術の秋だからなのか分かりませんが、で美術館とかね博物館なんかに行ってもなかなか面白い企画をやっていたりするので皆様秋のね行楽もいいんですけれどもちょっと近場で何かやってないかななんて思った時にはねまあこういう風にねお二人のように舞台やってる方もいますし近くの美術館とかね足を運んでみるといいかなと。で美術館のおすすめのポイントとして一つ額絵が入ってる額がありますが、額も見てみると面白いですね。あれはちゃんとその飾る人が絵に合った額を選んでるんですよ。だからこのまあ、では料理を載せる器みたいにこの絵にはこの額だろうっていうのをちゃんと考えてはめてるので絵を見た後に額も見るとあなるほどこれだからこれをやってんのかっていうそういう意図をね楽しめるようになると2倍楽しめるのでねこれ美術館のねおすすめのポイントなので楽しんでみていただければと思う次第でございます。では新井さんねまたぜひゲストね、はい、遊び来ていただければと思いますが、はい、最後は番組のご挨拶一緒にして終わりたいと思います、はい、ということでありが
太陽ホエールズ